10月3日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。国防部は国軍の日の記念式典で北韓の核に対抗する戦略兵器である最新の弾道ミサイルを発射する映像を初めて公開しました。北韓に韓国公務員の男性が射殺された事件の経緯を調べている監査院はムン・ジェイン前大統領に書面調査に応じるよう通知を送りました。ドラマウーヨング弁護士は天才肌を演じた主演女優パグンビンがアメリカ批評家協会のライジングスター賞に選ばれました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。10月3日は建国記念日にあたる回転節で国民の祝日です。建国第4354周年にあたる回転節の記念式典がソウル政府庁舎で開かれました。記念式典にはハン・ドクス国務総理が祝辞を述べ、多くの人にとって有益な社会を目指すという建国の理念に基づき新しい時代を開いていかなければならないと訴えました。ハン国務総理はまた国際社会との連帯、経済のさらなる飛躍、それに共生を国民への約束として挙げ、民間が牽引し政府が後押しするダイナミックな経済体制によって韓国経済の体質を根本的に改善しなければならないと指摘、共生を実現するために財政健全性を強化し確保された財政によって社会的弱者を厚く保護すると述べました。国防部は国軍の日にあたる1日陸海空軍の本部があるチュンチョン南道ケリョンデで記念式典を開催し、北韓の核に対抗する戦略兵器である弾道ミサイルヒョンムを発射する映像を初めて公開しました。記念式では韓国軍の先端兵器システムに関する映像が披露され、北韓のミサイル発射の兆候を探知してから先制攻撃するまでのいわゆるキルチェーン、発射されたミサイルを迎撃するミサイル防衛システム、北韓から攻撃された場合に報復攻撃を行う大量反撃報復計画のいわゆる三軸システムについて紹介しました。このうち大量反撃報復については世界最大の弾頭重量を誇る弾道ミサイルヒョンムも含まれるとして最新ミサイルの発射映像が初めて公開されました。ヒョンムはたった一発で地下バンカーまで無力化できる威力を持つとされ、韓国軍が持つ最強の通常型兵器とされています。一方、北韓はこの日早朝短距離弾道ミサイルを2発発射するなど、この1週間の間に4回もミサイル発射を繰り返しています。ムン・ジェイン前政権の2020年に海洋水産部所属の公務員の男性が西の海ソヘで北韓軍に射殺された事件をめぐり、監査院はムン・ジェイン前大統領に書面調査に応じるよう通知を送っていたことが分かりました。ムン前政権の与党だった共に民主党の関係者によりますと、監査院は先月28日ムン前大統領に電子メールや電話で書面調査に応じるよう求めたということです。ムン前大統領側は KBS の電話インタビューに対し、監査院が書面調査に応じるよう求めたのは事実だと認めた上で、質問状の受け取りを拒否したとも述べ、今後調査に応じない考えを示しました。野党共に民主党は退任した大統領を侮辱するための監査院を使った政治報復に憤りを禁じ得ないとしています。一方、与党国民の力は国民を救うための努力をしなかった問題であり、 北韓への亡命と規定した経緯の中で大統領の役割について事実関係を確認するのは当然だとしています。この事件は韓国海洋水産部に所属する漁業指導船の乗組員がおととし9月にソヘで北韓軍によって射殺されたもので、事件当初、海洋警察と国防部はこの乗組員が自らの意思で北韓側に渡ろうとしていたと発表しましたが、今年6月、根拠がなかったとしてこの判断を覆しています。これを受けて監査院は7月中旬からムン・ジェイン政権時代の大統領府国家安保室と国家情報院、国防部など9つの機関を対象に監査を進めているもので、男性が自ら北韓に渡ろうとしたとの判断を示すに至った経緯を中心に調査しています。韓国の脱北者団体は1日夜、軍事境界線の近くから北韓に向けて新型コロナウイルスの医薬品などを大型の風船に乗せて飛ばしました。風船には医薬品や北韓の人権状況を伝える冊子のほか、金正恩国務委員長を批判する垂れ幕がつけられていました。現場に駆けつけた警察官が風船の一部を押収したほか、静止した警察官に暴行を働いたなどとして公務執行妨害の疑いで脱北者団体の4人が逮捕されました。脱北者団体によるビラの散布についてコアニョンセ統一部長官は非常に遺憾だとした上で、北韓は軍事的な挑発の口実としてビラ散布を利用しようとしていると指摘しました。北韓はビラの散布に対して政治的挑発だと反発しており、韓国から飛ばされた風船が北韓への新型コロナウイルス流入の原因だと主張しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ユン・ソンニョル大統領が就任後、大統領執務室を現在のヨンサン大統領室に移転したのに伴い、それまでの大統領府青瓦台の本館や官邸が一般に公開されていますが、この間の観覧者の総数が2日、200万人を超えました。この数字はソウルの主な観光スポットである朝鮮王朝時代の宮殿キョンボックンの年間観覧者数のおよそ 1.9 倍にあたります。開放以降、週末は1日平均2万人、平日は1万人が青瓦台を訪れているということです。新型コロナの感染者の減少傾向が続いている中で、療養型病院や施設での対面での面会が4日から再開されます。ただし、療養型病院や施設に面会で訪れる人は事前に自己検査キットで検査し陰性を確認する必要があります。また必ずマスクを着用しなければなりません。一方、中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は3日までに新たに1万2150人が確認されました。重症患者は8人増えて361人、亡くなった人は20人増えて累計で2万8509人となりました。韓国ドラマ、ウ・ヨンウ弁護士は天才肌で主人公を演じた女優のパグンビンがアメリカ批評家協会によってライジングスター賞に選ばれました。パグンビンの他にもパク・チャヌク監督が映画別れる決心で映画監督賞を、ファン・ドンヒョク監督がドラマイカゲームでテレビ部門監督賞を受賞することになりました。授賞式は来月4日ロサンゼルスで行われます。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。